さあ、FM 岩手大きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプロバン、パーソナリティのみょんちゃんこと宮内和志です。てんてんてんということでね、信じられません。先週、来週もゲストいませんと言ったらば、いないのはリエチンだったという、この変なオチというですね。そして、みょんちゃんは、こんな時に限って風邪をひいていて、鼻水が止まらなくて、まあ大変と。この肝心な時にね、アシスタントがいないっていうのはね、一体どういう番組なんだと。細越理恵というアシスタントにパーソナリティとしてのモラルはないのかということを僕は大いに世に問いたいと。聞いてますか、理恵ちん。来年は頑張ってもらわないと困りますからね。ということで、今年最後のブラバンでございますが、それをですね、風邪ひきのみょんちゃん一人でやるとはあまりにも忍びなしということで、困った時の安倍さん、盛岡吹奏楽団団長、安倍和弘さんを緊急でお招きいたしました。こんばんは、安倍さん。
はい、こんばんは。
本当ね、数日前に突然ですね。
ね、
安倍さん、今度の木曜日 FM 岩手来ませんかっていうね。
困った時のね、
もうあの局面でもう無理で無理って頼めるのはもう安倍さんしかいないという、ね、追い込まれた状態でしたんでね。
はい、
まさかのね、リエチンがいないもんですから。
まあ、すいませんけど、ね、私でよければ。
はい、いやもうね、やっぱり一年の締めはね、安倍さんなんじゃないんですかと。あ、そこで黙られると困っちゃいますからね。
いやいや、どう答えたらいいか分かんないん
で。いやいや、頑張っていただきませんと、はい、僕この後どんどん声が出なくなってきますから、風邪ひきさんの、
ね、うん、鼻もかもなきゃいけないし、
ね、そうなんですね、うん、もう箱ティッシュ常備でねやりますんでね、
はい、
ということで今週こういうメンバーでお送りします。ブラバー。お送りしている曲は立部智弘編曲ケルト民謡による組曲です。さあ、ということで今週は盛岡吹奏楽団の団長でありまして、岩手県社会人吹奏楽協議会会長でありまして、安倍管楽器サービス店主でありまして、なんていうね、安倍和弘さんをお迎えして、リエチンがいない大変な状況の中お送りしておりますけれども、まあね、岩手の吹奏楽といいますか、せっかくこの2人ですから、盛岡吹奏楽団のこの1年みたいな感じになっちゃいますけどもね、
はい、
いろいろ振り返っていこうかなと思うんですが、まずはやっぱりね、私と安倍さんがこう顔を突き合わせましたらば、アンサンブルコンテストお疲れ様でしたと、
はい、
お疲れ様でした。いうところからね、いきませんと。
そうですね、
まあ、健闘むなしくね、我々地区大会銀賞ということでね、戦場に散ってしまったわけですけれども、
はい、
いやーね、短い練習期間ででもよくやったと思いませんか。
いや、社会人ですからね、しょうがないんです、ね。
まあ、もっと練習期間の短かったね、サックスパッドが県大会に行きましたけどもね、そうなっちゃうと我々の立つ瀬がないわけでもありますが、
いや、楽器も違うしね、その曲自体ももちろん違うんで。
そうですよ、
いろいろあるんですよ、ね、それは。
1ヶ月ぐらいでしたもんね、我々もね、練習したのね。
1ヶ月あったかな、
あるかないかぐらいです
ね、うん、そうだと思います。
でしかも途中ね、盛岡吹奏楽団の定期演奏会を挟んだりしてね、はいはい、練習しない期間なんかもね、
ありますからね、
ありましたんでね、そんな中ではね、頑張ったかなと。ただまあ、僕はやっぱりね、自分がことのほかチキンハートだったっていうのが大いなる反省点でありまして ね、
びっくりするぐらい落ち着かなかったもんね。あ、ここまでこうなんだなっていう新しい発見をしましたね。
いや、ちょっとね、過去の自分からは想像もつかないぐらい、今年はなぜかですね、あんなになったことは今までないっていうぐらい緊張してましたけどね、
うん、いや、でもそういう発見ができただけでも収穫だったんじゃないですか。
まあ、そうですね、うん、まあ、これからね、また1年かけまして、
はい、大勢で出る吹奏楽もあるけど、アンサンブルでああやって出るのもいいんですから。
いや、ほんとね、丸裸っつうのは困りますね、うん、ほんとね、自分が吹いてるのがすぐね、何吹いてるか分かる、間違っても分かるみたいなね、うん、また頑張りましょう、来年。
はい、
ね、
そうですね、はい。
まあ、それ以外ではね、今年どんなことをやったかと振り返ってみますれば、まあ、特徴的なのはあれですね、私、まあ、私さ、今年の最初の方は退団してんだか休団してんだかみたいなね状態で3月ぐらいからひょこっと戻りましたけど、
はい、
復興支援チャリティーコンサートなんていうのがね、
うん、3月にねありましたけど、その前のね1月にもあるんですよ。
あ、イベントはね、あ、行事はね、
うん、行事はね、まあ、明内さんが一緒に参加したのその3月の遠方でのチャリティーコンサートはまずね、
なんかね、うん、あれ10人ぐらいですか、盛岡吹奏楽団から、
ね、ワゴン車で乗れるぐらいでしたから、ね、そうですね、
1台ね、
1台でね、
私もね、自宅の近くまで来ていただいて、
はい、
雪降ってましたよね。
雪降ってツンツルテンだったですね。
すごいっす、
私運転手で
大スリッピーでしたよ ね、 あれね、
もうとことん滑る状態で行きましたけど、
でまたね、あれは何ですか、宮城の
名取さんからのお声掛けで、
そうそう、一応名取公共吹奏楽団さんが声かけて中心になって、
そうですね、あそこ の、 音楽監督の近藤先生の方から、はい、うちの田辺さんの方にお話が来て、で東日本側っていうか太平洋側の県、
はいはい、
青森岩手宮城福島、
は
い、4県のバンドでチャリティーやろうという話、
はいはいはい、
から始まったんですね。
ただ場所がうまく取れなくて福島市になった
んですね。
福島市、はい、公会堂でした
か、ほとんど、人影の少ない福島市の公会堂ね。
あの当時はまだあれでしょうね、なんか放射線量がちょっとね、
そう高いって言われてる中でここでやるのかみたいな、うん、
田辺監督がね本当にあの線量計持って歩いて、外の線量がちょっと高いんだけどって言ってましたからね、
そう言いながらね、呼んだのは誰だっていう
なかなかね、あれはねまたあるんですかね
ですね、来年一応3月20日同じ日に、今度は、いわきの、小名浜ですか、小名浜の会館でやるっていうことで、
はいはい、
連絡は来てます。
なるほど、森水はどうするかまだ分かんないけどもねと、
その3日後にアンサンブルの全国大会があるんで、
はいはいはい、
その補助員やんなきゃいないんで、どうしようかっていうのはまだ決まってないです。
まあそうですね、
はい、
まあそんなね、そんな変わった行事もやりましたと。あれも全然お客さんいませんでしたね、
はい、数えられるぐらいですね、
びっくりするぐらいね、はい、その中に親子連れでちゃんと僕のですね大学時代のお友達がいるというですね、ピンポイントで来ているというね、なかなか良かったですけどもね、
はい、
じゃなくて来年も人数少ないんですかね、やっぱね。
まあ少ないと思いますよ、あのいわきとか小名浜の位置的なことがね、あの原発のすぐに近くなんで、
まあそうですね、うん、
ただあと2軒回らなきゃいないっていう状態、
なんとなくね、この感じでいきますとね、
うん、そういう下書きは最初なかったんですけど、次うちに来るか青森に行っちゃうか、
ね、いずれ盛岡も来るぜっていう、
うん、やんなきゃないような感じなんですよね、うん、
恐ろしいですね、うん、そんなのもありますけど、お客さんが少ないといえば岩手県社会人バンドジョイントコンサートもこれね、なんとかしたいですね。
ね、どういうわけかっていうか、まあ確かにあの準備もね、うん、あの遅いせいもあるんですけど、あのそれだけじゃなくて、ね、宣伝はちゃんとしてんですよ。
してますよね、うん、私も微力ながらいろいろやらせていただいて、
宣伝はしてるんですけど興味持たれないっていうかね、
これはもう本当痛恨の極みですよ ね、どうしたらいいんだっちゅうね。
まあ、他の県からするとね、単独でこうそれぞれのステージがあってっていう風なやり方やってる県が多いんですけど、
うん、
うちの県だけはまあとりあえずねピックアップでやってるんで、
うん、
その同じ団のメンバーが聞きに来ないっていうね、
全くね出ないなら客席にいろというね、
いてほしいですね、
本当ですよ、
なんかその辺のだからね、あれがちょっと解消しないと、うん、実際のお客さん増えてこないんじゃないかなって感じ
です、ね、そうですよね、うん、もうちょっとね、もうちょっとこう盛大に行きたいですよね、
うん、だから昔やってた頃の方がなんかもっと、うん、入ってたような気がしますけどね、
うん、どうですか、じゃあ来年はブラバン公開録音とのタッグでみたいなねね
え、いや、どういう形でも、うん、少し変えないと多分ねノリ的にはまたかった感じのあれになっちゃうんで、何かを変えていかないと多分ダメですかね。
そうですね、
うん、飲み会だけ盛り上がってもしょうがないんでね、
要は、うん、大人の宿命ではありますが、それではいけないよと、いうことでね、その辺はちょっとね来年なんとかね課題ということでね、
はい、
あとはまあね、吹奏楽コンクールは今年もね、トーク大会まで盛岡吹奏楽団行きまして、
はい、
銀賞、
はい、銀賞ではあるんですけど、やっぱりもうちょっと我々もねいろんなこと考えないとそれでいいのかっていう問題が、
まあね、
残っちゃうんで、ただ今年の収穫はね、やっぱり花巻から上に行けたっていうのが一番、
鬼門のね花巻市文化会館を突破したというね、
不思議と花巻がね、なかなかうちのバンドにこうホールが味方してくれないっていう状態が何年か続きましたから、
またねこれでね勢いつけて来年は頑張るぞという感じですね。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあここで2曲目も安倍さんセレクションということで、
はい、
おんぶに抱っこ状態でお願いします。
おんぶに抱っこ状態、はい、2曲目実は去年 の、 あの震災の後のスプリングコンサートでやる予定で練習してたんですけど、急遽曲を差し替えたためにやれなくなったっていう、映画のですね、戦争映画なんですけど、
はい、
遠すぎた橋っていう題名の、
はい、
映画のテーマソングです。
どうぞ。ブラバン。お送りしている曲は映画遠すぎた橋よりメインテーマですと。私にやっぱりちょっとわからないかもしれない。
わからない。
この曲いつの映画ですか。
いつの映画、私の大学の頃なんで多分30年ぐらい前ですね。
30年ぐらい前、
ええ、
まあ僕は一応この世にはいるようですが、
まあ戦争、まあ第二次世界大戦の後半の、はい、ドイツでの物語みたいな感じの映画なんですよ。
第二次大戦のドイツ、うん、
ドイツが占領してるところで連合軍が取りに行って、
はい、
橋を奪う予定だったんだけど途中でできなくなって諦めたっていう。
橋が遠すぎたと。
そう単純にそうです
。遠すぎた橋と。あ、そうなんですか、うん、連合軍が諦めるっていう話なんですか。橋が遠くて。あ、そうなんですか。最終的にはね連合軍が勝ちますけどね。
で最終的に最後の方の場面で、まあ、最初からあれは取れるはずがなかったんだよってみたいな話になっちゃうんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、普通映画って完結すると最後こうめでたしめでたしで終わるじゃないですか、はい、この映画はね最後そうならないんです。
目的を達せないままに終わる。
そう、あれは遠いところにあったからねみたいな。ショーン・コネリーとかね、ジン・ハックマンとか出てたんで。
確かに。ああ、そうなんですか。ショーン・コネリー、若き日の。
そう、だからお金はうんとかかってる映画なんですよ。
ああ、そうですか、知りませんでした。
はい。
DVD とかになってんですか。
なってます。
あ、なってんですか。
なんならお貸ししますけど。
あるんですね。さすがですね。もうこのね、なんかミリタリーものについてはとりあえず安倍さんに聞けみたいなね。
はい、すいません、隠れなんとかで。
まあ僕もいろいろとね、あの雑誌見せてもらったりなんでお世話になってますんで、はい、批判は全く僕はしませんのでね、
はい、
気持ちわかりますからね。さあ、ということで今週はこともあろうにリエチンがいませんのでね、盛岡吹奏楽団の安倍団長と2人でお送りしてますけども、そんなね、あの戦争マニアの話をするためにわざわざ来てもらったわけじゃなくてね。、
はい、
ブラバンですからね、
はい。
まあ、じゃあ次はね、今日2012年最後の放送なんでね、
はい、
来年の森水は何をするんだと。まずね、アンサンブルコンテストのね、岩手県大会なんていうのがございましてね、
はい、
盛岡吹奏楽団におきましてもサックス80奏がね、県大会に進むよということで、これ岩手県民会館でよろしいんですか。
そうです。
そうですね、はいはい、それがあってね、全国大会も岩手であるよと、
はい、
これも岩手県民会館で。
そうです。
これ3月ですね、
はい
はい、ということでね、サックス80奏そこまで生き残ってくるかみたいな ね、
生き残っててほしいですよね。
岩手県大会で東北大会に抜けるのは何チームでしたっけ。
今までのあれだと多分 1チーム、
1つ
か、あとは他の支部が多く出てれば2になったりもします。
ああ、でも基本的には1の線ですかね。
そうです。
ああ、じゃあなかなか狭き門ではありますね。
そうですね。
そうですね。他の地区からも強者どもが出てくるよと。
うん、そうですね。
それとやり合って、
はい、
東北大会行って、東北大会行ったらなおさらね、強者どもがいっぱい出てくるわけですよね。
そうです。
それをぶち破って3月ね、岩手に帰ってくることができるかと。
まあなんとか来れればね、一番 いつもの年よりは旅費的にはかからない場所にやるわけですよ。
そうですね、
目の前で、ね、
全くかからないですからね、うん、
だから数年前にも一回ね、全国大会盛岡でやったことはあるんですけど。
はいはい、そうですよね、
うん、だから雪だけなんとかね投げれば一番ベストかなと、う
ん、なんかねいいですね。でも全国大会ね、まあ、まあ出るのが最高ですけども、補助員やりながらでもね、袖でね全国レベルの演奏を聴けるっていうのはね。
そうですね、
なんかこうラッキーといえばラッキーという ね、裏方は大事ですしね。
そうですね、
我々が頑張って働くからみんな気持ちよく演奏できるでしょうと、
はい、ついこの間のね、地区予選みたいに吹き終わった後に袖に来いっていうね、
あれはね、しかもこちらもうねグダグダな演奏でもう心が折れてるのにみたいなね、
そのまま補助員に戻るという。
戻りましたけどね、
で最後はもうね、片付けから掃除まで全てをやって帰んないと帰れないっていう。
まあね、この間はね、同じバンドから出場する人が結構いましたからね、まあ、今回3月の全国大会とかね、まあ、みんな出てるわけじゃないですからね。
まあでもとりあえず県大会も全国大会も同じ感じで。
あ、そうですね、
はい、裏方なんで、
はい
はい、
もう慣れっこです、
はい、
頑張りましょう裏方ね、
はい、
安倍さんもね獅子奮迅の働きですからね。
はい、
はい、で、まあ、アンコンがねありますけども、それ以外2013年盛岡吹奏楽団におきましては1月は何から幕開けですか。
1月の末はあの成人式、アイスアリーナの、
はい、
そのアンコンの1週間前ですか。
はいはいはい、
13日です、
ね、13日、
はい、 これがいつも通りあります。
はいはい、
あの寒い中の
寒いアイスアリーナで演奏するよと、
はい、
僕今回初出場なんでね、
行けばわかりますけど、すごい寒いです。
まあ、ただね、まあ、あの僕ホームページ担当としてね、写真アップとかをねしましたけど、やっぱ皆さんねそれなりの服装してらっしゃるんでね、寒さ対策した、
ところがあの演奏始まると全部脱がなきゃいけないんで、
着たまま吹いたっていいじゃないかという感じもするんですよね。
するんだけどね、ただ政治者の皆さんの格好見てるとかわいそうなぐらいね、あのリンクの上にシートをあの被せてるだけなんで、
氷の上だっていうのが恐ろしいですよね、はい、そんなところにね、
そう、
そんなところに行かされる
って、ね、1時間の式典のためにね、かわいそうだなと思いながら吹いてます。
これぞ底冷えですっていう感じですよねそんな中でね、はい、やるわけでね、
はい、
それが1月13、
はい
はい、
でアンコンがあって、
アンコンがあって
ですから、そこは1週間行きますよね、
はいはい、
でアンコンが終わった次の週、
はい、
27日ですね、
27日曜日、
はい、この日があの、岩手県の芸術祭の移動公演が、
岩手県芸術祭移動公演、
はい、
はい、
これが山田でやりますね、山田町の中央公民館さん、
はいはいはい、
で今回はうちだけじゃなくて、地元の山田吹奏楽団さんにも手伝ってもらって、あ、一緒にやろう、
最近できたね、
はいはい、
山田吹奏楽団、
我々の顔見知りのねメンバーも多い、
そうですね、
ちょうど今年の1月にも都の思いでやったんですけど、
はいはい、
それのまあ2回目みたいな感じですね、
山田までね、
はい、
行って頑張って吹いてくるよと、
はい、で2月は特に別今のところは入ってないんですけど、
もう寒さもピークですからね、
ところが2月はだいたい最初の週から学校の講習みたいな指導とかね、はい、
あ、そうなんですか、
それが毎週のようにまた入ってきます。
あ、全く休めるわけじゃないんですね。
休めません、
なんか感があるんですね、
はい、あります。
で3月になるとあれですね、
本町通りの鮭のあの稚魚の放流会、
はいはい、今年は残々ぶりにやられたというね、
雨の中吹いてますよね、あれが入ってきます。で、はいはい、全国大会が20日にあります、
はいはい、
でさっきのチャリティー返事してませんけど、行くとなったら17日にあるんです
。これ本当強行軍ですよね、はい、この辺ね忙しいな。
で4月はうちのスプリングが20日かな、4月20日過ぎにあるんですね、
はいはいはい、そうですね、
はい、
で4月の23日にみょんちゃんの誕生日があって、そうすると、はい、コンクールに入っていくわけですかね、
まあ、学校関係の指導があるぐらいで、
うん、
うん、コンクールとあとはくず巻きのなんかがあれば、
高原牧場祭りね、美味しいカレーを食べながら、
今年そっちも雨でしたけどね、
そうでしたね、なんか今年降られましたね、随分とね、
天気になんかね左右されやすい1年間だったかな、
はい、うまいこといきたいですね、
はい、
でコンクールがあると、
はい、
その後またねジョイントコンサートやって、また秋はいろんな依頼演奏が入ってきて、
はいはい、
そして12月には再びアンサンブルコンテストで、
うん、その前に鉄拳とかありますけど、
ね、ああ、まあそうですね、うん、私カメラマンなんでね、あんまりちょっとあの演奏者じゃないからちょっと記憶にあまりなかったというね、
うん、でも来年は出てもらわないで困るんで、
いやいやね、来年今年もいろいろね学んだことがありますから、カメラマンとして、
でもほら来年はあの節目だし、ちょうど45年、
そうだからこそ立派な写真を撮るカメラマンが必要でしょうと。
でもほら岩井先生も90歳だ
まあまあまあまあ、まあまあまあ、それはね、あのおいおい相談
で、ね、おいおい相談して、はい、
もう僕の目はもうアンサンブルコンテストに向いてますから、リベンジということで、ね、はい、それでダーッとめでたくね2013年が閉まるといいなと、
1年後はね
という感じですね、はい、まあ大変ですけども来年も頑張りましょう、じゃあ、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、ということで今週はリエチンがトンズラをしましたんで森岡吹奏楽団の阿部団長を急遽お迎えしてお送りしました。阿部さん、どうもありがとうございました。
いえ、どうもありがとうございました。